はいね、聞いていただいた通りでございましてですね、うん、なかなかどう、あの聞いたことあるでしょ、もちろん
聞いたことありますね、
ね、
はい、
リアルタイムではない、
いや全然リアルタイムじゃありません、うん、
でもさ今日なんかはやっぱりその頃の曲、いわゆる60年代とかね、うん、はいはい、うん、まあ、その辺のヒットした曲なんかすごくこう、どうなんだろう、僕たちもこう影響を受けてたりとかですね、うん、もちろん、まあ、弾き語りね、深夜で頑張ってるミュージシャンたくさんいらっしゃるんですけども、はい、まあ、その方たちのそれぞれこう影響を受けた、ね、うん、人は長渕であったりとかですね、
まあそうですね、
ね、うん、あの菅氏川さんであったりとかですね、
菅氏川さんね、はい、うん、そうですね、
まあまあその辺の方たちをこう影響を受けたのはやっぱ小野田さんあたりの世代になるかもしれない、
うん
うん、それまたあの今 の、 あのニール世代であるとかポールアンカであるとかいうのは、うん、どっちだったら僕たちの世代なのかな、うんうん、なんでそっちへ走らなかったんだろうね、うん、っていう話もね、事務所でさっきね、うん、天の声さんされてたんですけども、うん、なんで徳さんさ、あのポールアンカだとかニール世代の方に走らないで、カンツォーネとかシャンソンに走っちゃったのっていう話なんだけどね、
はいはいはいはい、
まあまあ、あ、たまたまね、うん、その私歌ってた、うん、場所がですね、うん、割とまあ今後関数だとか、まあ、割とこう、うん、と愛の歌であったりとかね、うん、やっぱりそういうのが、うん、非常にこうしんみりと、うん、よくこうね、はいはい、いいムードであったから、うん、というか僕は好きであったり、
はいはいはい、
ね、うん、曲も割とこうハードな、ね、うん、アップテンポな曲で私なかなか歌えなくてですね、小野田さん得意ですけどね、
全然得意じゃないよ、うまく歌えないよね、
いやいやいや、小野田さんがうまく歌えない、
歌えないよそんな、やっぱだって僕らの子供の頃ってい
いじゃない、だって小野田さんの曲ヌーディストであったりとかさ、ろくでなしであったりとかさ、
だけど、うん、なんだろう、その歌い慣れてないのかな、その
要は、ね、テクティージ、
いやいや、その要は子供の頃から、うん、例えば今のお子さんって、
はいはいはい、
子供の頃からカラオケ行ったり、いろいろしてるでしょ、きっと、
はいはいはい、
だからそのおそらくその歌い慣れという意味では結構歌い慣れてるんだと思うんですけど、
うん、
僕らだって遠足に、うん、今の子供さんはね、えって思うかもしれないけど、遠足に行って、
うん、
バスの中で歌を歌うと言ったら、こんなこういういわゆるこういう普通のマイクじゃなくて、なんていうの、なんていうんだろう、
四角いの、
四角い、ね、うん、マイクをブスッと刺し、
うん、
それを持ち、
うん、
歌詞カード、
うん、
を修学旅行なんかもそうだったけど、
うんうん、
歌詞カードを作ってくれて、
うんうん、
こうそういう係の人が、うん、でそれを歌のしおりみたいなのを見てほんでしかもアカペラで歌ったわけですよね、さだまさしとかね、
うそ、
本当僕の中学の頃の、修学旅行まだ覚えてるな、あの頃は、
何それさ、うん、俺と変わんないじゃん、
いやだから僕の時代はそうなんですよ、だからカラオケなんていうのは8トラのカラオケが家庭にどういうわけかちょっと普及してきたかもしれないぐらいの時で、こんな今みたいにカラオケボックスにポッと行ってポッと歌うなんていう風は僕は知らないので、今のお子さん
ね、カラオケだってさ、
うん、
カラオケ、まあ、8トランあったわけでしょ、あ、僕の時代、僕が20歳ぐらいの時にちゃんとLP のレコードカラオケ、
あ、そうですか、
例えば森進一全集であるとか、うん、クールファイブ全集であるとか、あ、さあ歌いましょう、うん、カンツォーネアルバムであったりとかさ、
へ、
そういうカラオケの LP レコードが、うん、まだその時の記念として、うんうん、家に6、7枚あるよ、
そう、
うん、
だから僕は本当にこう人前で歌を歌うとか、
うんうんうんうん、
っていうのは恥ずかしかった人なんで、
え、
うん、だからその、
え、
いましたよ、遠足とか修学旅行でもうマイクを離さず次から次へとさだまさしとかを歌う人とかいたんですけど、僕はよう歌わなくて恥ずかしくて、
うん、
っていう風だったんで、その、うん、おそらく今のお子さんとか歌い慣れてる子っていらっしゃると思うんですけど、うん、そういう感覚はないですよね、
でも歌えるけど恥ずかしかったんでしょ、
違う違う、歌えなかったんでしょうね、
なんか僕歌えなかったんですよ、
あ、そうですか、
うん、だからどっちかったらギター弾いてる伴奏してる方が得意だったんだけど、
ギターも弾けなかったしな僕は、
でもやっぱりそれはね、やっぱり楽器、例えばピアノの上手な人と友達になっちゃうと、うん、ピアノ弾けるようになったりとか、ギターの上手い人と友達になっちゃうとギターが弾けるようになったりとか、歌が上手い人がそばにいたら、 ね、あの門前のことじゃないけどもさ、うん、あの歌うまくなったりとか、まあ、お前とは思ってないけど、まあ、自分なりのそのなんていうのかな、やっぱり、この辺聞いてほしいなって、はいはいはい、俺の味なんだぞっていうのが徐々にこう分かってきてね、もうちゃんと歌えない人だから僕はね、
あそうなの、
うん、ちゃんと歌えない、もうそれってアレンジで、いやいや外れてるだけだよっていう感じ、
いやいや
そんなことないでしょ、うん、いやいや、まあまあそんな感じでね、うん、結構あの頃はね、頑張っちゃったな、うんうん、だからどうなの、やっぱり今のほら歌うまい下手の話だったけど、小野田さんなんかはもちろんあのその頃からギター持って歌ってた、
いやいや僕は全然、うん、どうでしょう、あの全然中学の頃には音がギターをなんかちょっとこうフォークギターを弾いてみようと思ったら全く音が出ず挫折をして、で中学の頃なんてほとんどできなくて、で高校になっても似たようなもんで、でなんとなく真似事をして、で高校卒業してからその長渕剛さんの楽譜っていうかね、その本を買ってそれを1ページごとにこうアルペジオとかそういうのをコピーというかコピーのモノマネをしてるうちになんとなくできるような気がしてきたっていうタイプの人なんで、
ああ、はい、そうか、うん、でもさそういう何お手本になるようなミュージシャンがいたわけなんだよね、ま
あ、だからその一番根底はそうですね、長渕剛さんの楽譜のアルペジオとかそういうのが僕の、ルーツという言えばルーツかもしれないですね、うん、
あそうか、
ルーツといえば確かにルーツかもしれない、うん、だけど僕はねたまたま高校生の時の友人が、うん、たまたまいいやつがいて、う
んはいはいはい、
彼のおかげでその曲を書くということを知ったんですね、
はは、
だからろくに何もできないのに、うん、演奏も何もできないのに、うん、曲を書くっていうことを先に知ったんですよ、
あ
実は、うん、
へ、
でだからそのろくに演奏もできないのに、うん、こう歌詞を書いてふんふんふんっていう感じで曲を作って、うん、何曲かこう作っちゃったりなんかして、
うん、
そのうちにギターでアルペジオをちょっとなんか覚えて、あなんかあなんかコードってこう、あこれこのコードでいいんだみたいな感じで、
はいはいはい、
あなんか曲にこうギターが乗ったじゃんみたいな感じで、うん、
俺
そういう感じでした。
曲作ろうと思ったの、うん、いくつの時だからな、23、4ぐらいかな、うん、うん、とにかく、まあ、取り留めないことを書いたりとかですね、うん、まず詞をね、
うん、
だから、まあ、曲から入る人、まあ、同時にできる人ってあるけども、うんうん、まあ、例えば、うん、大失恋をしてね、うんうん、その時の情景であるとかですね、思い出であるとかいろんなことを書き、
失恋したの、
いやもう失恋ってさやっぱりほらね、うん、全てが 100% ね、うん、小野田さんのように全て 100% 成就するわけじゃないじゃないですか、
失恋したんだ
ね、失恋もあるだってそれありますよ、
まあまあ、
失恋があるってことは、うん、それだけたくさん恋してるんだから、
いいですね、
ね、
恋大きい男だったんですね、
そうじゃなかった？
いや僕全然なんかあんまりなんかあれでしたね。
そうだって
残念な人ですからね。こういう点では。
だって今日はよろしいですか？よろしいですか？
あいやいやまだね脱線しそうだけども、はい、今日はさそんなまあまあルーツっていうか、うん、僕のルーツに、
はいはい、
いやいや今ちょうどその恋の話からね。
あ恋の話に入っちゃう
からこっちちょっと行けるんです。
あらららら恋に口を挟んできたよ。恋に参ったよ。
はい、そうです。
あ、ほら、言い切った。はい、そうです。
いやいや
いや。いやいや。そりゃそうでしょ。だって明日、ね、は
い、
ホワイトデーだからさ。
そうでもないですけど。はい、ですね。
はいはい。
今日実はね、ゲストがいないということで。
はい。
私ちょっとこう、仕込んできたんですね。
お、
はい。で、それをですね。
久々に仕込んだね。
今日ね、お誕生日が。
うん。
ニール・セダカさん。
ニール・セダカさん。はい。
ニール・セダカさんっていうのは、うん、当時僕音楽聴き始めた頃は、うん、どっちかっていうと、ポール・アンカー、さんとかそっちの方を聞いて、ニールさんあんまり聞かなかったんですけれどもね、こう今調べてみるとこの人も結構すごい人でして、
すごい人です、
シンガーソングライターで、ね、いっぱいヒット曲を飛ばしておられます、
すごいですよ、だから日本、
はい、70年代にもまだヒット飛ばしてありますし、でね、今ちょうどそこに、ね、小野田さんがね資料を見ておられると思いますけれどもね、あいいですよ、 最後の方に書いてると思うんですけれども、うん、
最後の方に書いてる、
はい、オーキャロルを今書きましたけど、オーキャロルのキャロルは誰のことって書いてますか、
うん、キャロルキングだね。
そうなんです、うん、
恋人だって
、うん、恋人なんです、ね、はい、うんうん、ちょっと今日はそっちの方からいきましょうかね。で、ね、でもね、うん、この頃っていうのはね、うん、こう今から見るとその頃売れてない頃なんですね。
そうなの、
売れてない時間だいぶ、うん、多分かなり前やと思います。
お、
ちょっとねいつ頃かっていうのを詳しく掘り下げてないのであれなんですけれども、うんうん、どうもねそのキャロル・キングさんも60年代には夫が結婚しておられたみたいなんですね。それよりも前だと思うので、
ああはいはいはい、
結構前だと思います。
うん、
でね、
多分だから二十歳前後ぐらい。
そうね、十代じゃないですかね。うん、でね、オーキャロルというのをね、はい、これ大ヒットしたんですけどね、うん、なんとキャロルキングさん、うん、オーニールという曲をアンサーソングとして出しておられます。
はは
ー、はい。ちょ先ほどね聞いていただきましたけどね。このオーニールをちょっと聞いていただこうと思いますね。
紫式部の世界になってくるねこれね。オーニールってあり、
興味深いな。
ではね聞いていただきますね、うん、はいはい、キャロル・キングさんでオーニール。
全くちょっと、ちょっと待って、今ちょっとあんた聞いた、うん、ね、
申し訳ないけどちょっと笑わせてもらった、
ね、オーニールってさ、
いやもう最初の音が出た瞬間に笑いました。そう
そう、笑ったよね。しかそんなのありなの。
いやもうありだったんでしょう
ね。ねえ、うん、うん、いやいや、そう、
では
まあでも全く同じ曲をですね、うん、はい、オーキャロルって部分をオーニールにしただけの話と。
まあいいよね、愛し合ってたんでしょうね、
うん、うん、まあまあでもこれをレコードに堂々と、うん、しちゃうなんてところがね、うん、
まあまあ、まあでも、うん、若干違うみたいですよ。全くではないみたいです。でも そ, そんなに比べてないんで僕もよくわかんないんですけど。い
や
い
や、まあまあまあほとんどね、うん、違うのは音程ぐらいだよね。
まあまあまあ、まあ、うん、キーがね。
うんうん、
いやほんでね僕もね、うん、これあんま当時のこと全然僕も知らないのでね、今こうやってこうネット上で読んでるだけで、一体どういう経緯でこのねアンサーソング、うん、アンサーソングなんですけども、ね、
うん、
お返しにアンサーソングオーニール、どういう経緯で出したというのとかは知らない
んですよ、ね、バレンタインデーがあればホワイトデーがあったんで、
うん、ね、何なんでしょうね、
うんうん、まあ、多分マシュマロのマシュマロのつもりで、ね、うん、ホワイトチョコかなんかのつもりでね、はい、出したんでしょ。
まあネット放送聞いておられる方はぜひ、ね、ちょっとね、うん、多分 YouTube がなんかで探したら出てくると思いますので、
なるほど、
ぜひ探していただきたいと。でですね、うん、次はですね、うん、さっきもちょっとお話ししました60年代には、
はいはい、
結婚しておられましてジェリー・ゴフィンさん、
うん、
で実はキャロル・キングさんというと71年につづれ折りという、滑舌が悪いですね、つづれ折りとい う、 もう歴史に金字塔を、はい、打ち立てるような名アルバムを発売されてるんですね。これは確かに素晴らしいアルバムです。ところがですね、60年代この当時の夫ジェリー・ゴフィンさん作詞でキャロル・キングさん作曲で大ヒット曲があるんです。でもキャロル・キングさんは歌ってないんですけれどもね、
うん、
徳さんロコモーションご存知じゃないですかね。
へえ、ご存知じゃないでしょうかって、
僕生まれてないですけどね。
ご存知すぎますよね。
多分僕生まれてないと思うんですけど。
またその辺でねジェネギャップ持ってくるんだよ。
まあまあまあしょうがないです、ね、う
ん、でもね
それてかさ、てかドキッとしたんだけど、つづれ折りでしょこれ。
はい、
ねえ、なんかつづれそうという曲あったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
誰かの曲だ、俺の曲だよ。
そうですね。
あ、何、僕それ知らないな。
うっそー、知らないの、うん、ステンレスソングと言われたんだよ。
そうそう、そう、ステンレスソング、うん、
ステンレスソング、
うん、
それ何、ね、
鉄板よ、鉄板、鉄板、鉄板、
鉄板、鉄板、
鉄板、鉄板じゃないですよ。
鉄板スチールだね。
鉄板は錆びますから、
うん、それの徳さんの曲なの、
つづれそうはね。
あ、そう、へえ、どの曲だろう、僕、
知らない、
うん、
うっそー、聞いたことない。
徳さん、ギターやったらこれから生で
ちょっとギター取りに行くのはおこの。いやいや、持ってたらねすぐ聞かせてあげるんだけどね。ステンレスソングってどういう意味だか知らないでしょ。
鉄板でしょ。
いやでもね、
錆びないの。
え、錆びない曲、
うん、
錆がない曲。
そうそうそう、やっと分かってくれたこの人。
いや、これ、ね、ネットに確か書けてますよね。
新しい曲ですか。
確かかけてませんでしたっけ。
新しいかな、うん、あまあ多分去年あたりかな。
そう、確かかけてたと思います。へ、あそこは上がってませんでしたっけ YouTube は。
あれは上がってる、うん、あそこのと
上がってますよね、
うんうんうん、あそことかあれとかさ、リサの人またまた世間話始めてるやつ。
まあまあ、あのネットでも多分聞けるだろう。
あとは二次選択を取
る。そうだ、上がってますね。はいはい、
まあまあ脱線しましたね。
救急医師、はい、脱線したところでいきましょう、はい、ロコモーションを聞いていただきたいと思います。
あ、
はい、はい、ではですね、これはな、誰が歌ってるんやったっけ、ちょっと。リトルエヴァさんですね。リトルエヴァさんでロコモーション。
ね、よく皆さんご存知ですよね。
もうよく聞きます
ね。最近のね、コマーシャルソングのもね、使われたりとかですね。ね、某、携帯電話のね、で使われたりとかね。まあ、これは誰も知ってるよ
ね。まあ、知ってますわね。耳に入ってくる曲ですよね。ね、うん、
なら、軽快でいいよね。
うん、まあ、軽快でいいですね。
うんうん、やっぱりこう、その頃の曲って、もちろんさ、ロックだとかさ、ブルースだとかさ、やっぱりいろんなのがあったけどもさ、やっぱり、こう、やっぱ体動くよね。う
ん、いいですね。
うん。
そんな感じでですね、その、売れる前ですね、うんうん、ビッグアルバムでビッグヒットを出す前に、はい、こんな曲をですね、うん、こう自分の歌ではないですけれども大ヒット曲を出しておられたんですね。
なるほど。
でそれからね、やっぱりちょっと形を70年代に入ってからシンガーソングライターという形で、うん、まあ、彼女はピアノなんですけれどもね、
はい、
それで71年に出した2枚目のアルバムかな、続いておりというのは大ヒットして、うんうん、これがね、すごく売れたんです。当時のアルバム世界一です。70年にサイモンとガーファンクルが明日にかける橋というアルバムで、うん、
はいはい、
1番取ったら次の年も綴りよりが抜き替えちゃいましたからね。世界売り上げます。まあ今はもう全然ね、他にもっと CD になってからもっと売れてますからね今、
はいはい、
レコードの時代で言うとかなりものすごく売れたんですね。
すごいね。
で先ほどね、小野さんにちょっと言ったらね、うん、綴りより何それって感じだったんで、うんうん、まあ有名な曲として It's Too Late とか、うん、You've Got a Friendとかあると。You've got a friend もほとんどですよね。
それは聞けばわかるって程度かな。
You've got a friend ですけどもね。
うん、聞くときっとわかる。It's too late は、ほら、
too late
わかりますね。
ですよね。はい。You've got a friend っていうのはジェームズ・テイラーが歌ってナンバーワンになってるんです。It's too late はこのキャロル・キングさんの曲で1位になってますね。うん、これアルバムは本でも1位独走って感じですね。ね、このね、やっぱりね、これだけすごいアルバムなので、うん、まだ、キャロル・キングさん、まだまだお元気ですし、これが発売されたのが90年代なんで、まだ、キャロル・キングさんそんなに年、まだ行っておられない時なんですけれども、はいはいはい、トリビュートアルバムが出てるんです。すごいでしょ。このメンバーがすごいんです。歌っておられる方が、ロッド・スチュワートさん。セリーヌ・ディオンさん。マンハッタン・トランスマー。ビージーズ。90年代。
でも90年代、
はい、キャロル・キングさんまだそんなお若いです。もう今はかなり言っておられますけどね。そんな時にこのアルバムのトリビュートアルバムが出るんですから、今71ですね、うんうんうんうん、これ年齢ね、そのね、そこからちょっと一曲ね聴いていただきたいと思いますね、
う
ん、
はい、
ロッド・スチュワートさんが、トリビュートで歌っております。 So Far Away。
はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO 14001認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号。こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 074823-2233。 074823局の2233です。以上スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報のコーナーでございます。今月3月23日の土曜日はですね、なんとね、久しぶりだね、場所は鳥居本駅で行われますギネス6周年記念コンサートがございます。もうね、あれから6年経ったんですね。午後7時頃から終電まで、ということです。こちら、鳥居本駅のですね、ちょうど駅の改札のすぐ右側にですね、非常にこう、いい空間がありましてですね、そちらの方でですね、なんと184時間連続ぶっ通しでですね、コンサート、ライブをやったというのは、こう、ギネスに、記録されたわけでございますけども、もうそれから6年経ちまして、ギネス 6周年記念コンサートがございます。そしてですね、あっという間にもう4月の今夜ですね、こう聞こえてくるわけでございますけどもね、その前に3月はですね、こうやっぱり卒業式であるとかですね、4月は入学式であるとかですね、こういろんな行事がねありますけども、4月の第1土曜日はですね、ロッキーライブの日ということで、4月の6日の土曜日、竜王町山の上にございます喫茶ロッキーの2階で行われます。夕方の6時スタート、チャージ700円で、ケーキ&ドリンクはついております。出演予定はですね、カッツン、マドカ、ミー、マイペンライ、ね、この4組さんの出演とな
る。10周年ですね。
10周年記念なんだね。記念っていうかね、10周年になるんだよね。
そうです、記念のライブというわけではないですけれども、はい、これで、ね、今年4月でロッキーライブさんも10年ということですね。
早いですね、はい、2003年の4月の27日が第1回目でしたんでね、はい、まあ、1回目やった誰かさんが言うのはですから間違いないと思いますけどね、はいはい、それ間違ってるとですねまたね、読み人白田さんからツッコミがあるかもしれませんけどですね、はい、私の記憶によりますとですね、確かその頃じゃなかったんじゃないでしょうかと思います。
はい、
はい、そして4月の、ね、20日と21日の同日にですね、琵琶湖ジャズフェスティバル in 東近江が行われるわけですね。まあ、あちこちですね、もう何会場になるのか、26、7会場、うん、もっとなるのかな、うん、土日以降、2日間ですね、もうあちこち、滋賀県をね、本当に頑張ってるミュージシャン、滋賀県で頑張ってるミュージシャン、まだまだですね、京都、大阪、神戸ね、東京、いろんなミュージシャンがですね、ジャズ面が来たりとかですね、まあ、シンガーソングライターがね、たくさんこの東近江、市の妖怪地にやってくるわけでございますけどもですね、そこでまたですね、これはですね、京都銀行、あ、僕この間間違ったな、京都銀行のステージにジ・アルツさん12時半からですね、そして15時30分からですね、スマイルネットステージね、こちらで駅前の大通りにありますね、スマイルネットステージ、はい、晴れママ&マグロ漁船団とね、おふざけが過ぎるブルース&70年代ロックの好きなジ・アルツがジャズフェスに登場。さらに15時30分からは更年期障害と戦う暴走ボーカリスト晴れママ率いるマグロ漁船団の面々が退場覚悟で歌います。退場覚悟で歌うって、うん、まあ退場大丈夫ですよ、はい。21日がまたね、こちらはですね、本町サンパークステージ、これが午後の1時30分ね、お昼を済ましてですね、13時30分からですね、モダンローゼズ、ボーカルのケイさん、ギターのハイさん、ベースの原熊さん、カホンのサイモンさん、このね、4人さんがですね、モダンローゼズ、モダンなバラなんだよね、はい、本町サンパークステージ13時30分、ぜひあなたのお越しをお待ちしております。 以上、滋賀のライブ情報のコーナーでございました。待てよ、その前に、その後に、あ、その後にまた喋ってもいいよね。
あ、ここで行きましょうか。
はい、ここで行きましょうか。ね。はい。はい、もうちょっと早いようでございますけどですね、救急ラブはなんと今年でね、10周年を迎えておるわけでございますけどもですね、はい、まあ、10周年記念というのはですね、またまたね、こうね、天の声さん以下、もろもろの方たちですね、いろいろこう、案を練っておりましてですね、その時はまたね、このミュージックボックスでね、ガンガンガンガンとね、皆さんお伝えするとしてですね、まず救急ライブはですね、この春はですね、こう、冬眠から春眠しておるわけでございまして、
ね。はい、冬眠でしたね。4ヶ月
間。これ多分ね、この間にですね、救急ライブ出演者の方はですね、こう、作曲をしたりとかですね。
プレッシャーかけてるね。ね、
うん、してるわけでございます。で、花粉の練習したりとかですね。はい、またまたベースを弾かなきゃいけないと思ってですね、ベースをですね、弦を1本切りなら3弦のベースを弾こうという方もいるかもわかんないと。いうことで、またバンドで頑張ろうという人もいるかもわかんない。いうことでですね、これがなんとですね、こうもう出来上がったところをね、ガツンと行きますよ。はい、5月の5日の子供の日。これはですね、愛とマーガレットステーションのおなじみのですね、レッドカーペット、はい、レッドステージですね。そちらの方でですね、救急ライブが。
はい。
はい。行われますよ。
はい。
はい。
10時半から。はい。で、午後の1時ぐらいから飛び入りになって。
うん、はいはい。
飛び入りは。全員終わるまでやります。
終わるまで。
で、このライブはオリジナルのみとなっております
ですよね。
はい。
ですから曲を作んなきゃいけないよ。
あ、カバーとかはダメなのね。
ダメです。
ダメ。あ、そうなんだ、うん、
はい。
あ、そうなの。
そうです。
あ、そうですか。
そうそうそうそう、
ちょっと大人の事情でね、
うん、あ、大人の事情があるんだね、
うん、はい、いやいや、そうとかわかんないけど、だってさ、自分の歌持ってんだからさ、やっぱりさ、まあね、まあ、いいね、少しでも聴いてほしいよね。
はい
はい。
まあ、まあ、きっと、おのだとも、もう、来ていただけると思いますのでね。
うん、まあ、子供の日ですからね。
はい。
うん、ああ、子供の日だね。
日曜日だよね。
うん。
確か。
日曜日です。
日曜日です、ね、
うん、はい。ツインズも連れてくれて。
ああ、もうみんな、ね、
子供の日だからさ、アイスクリームぐらいごちそう
する。忙しいですよ、みんな。
ね。
うん。ミュージー徳さんも歌いに来られますからね。はい。
ああ、歌いに来ますよ。
前半の午前中の20分なのか30分枠で多分5人ぐらい出るわけでしょ。
そうです。
そこは今何募集中なの。
あそこもまだ何も決まってないんでね。もし、はいはい、午前中の長い時間枠に出たいという方がいらっしゃいましたら、う
ん
う
ん、手を挙げないとね。
はい、挙げていただいたら、はいはい、
もう今から募集ね。
はい、 OK です。
で、
当日ね、ちょっと分かんないなという方は飛び入りに来ていただきましたら、はい、
うん、だからもう先着申し込みというね、今日ね、今からね、受付ということですね、
はい、飛び入りは当日でも大丈夫でございます。
ぜひですね、メールアドレスは 99@shiga.tv までですね、
はい、
メールアドレスは数字の 99@shiga.tv までですね、マーガレットステーション、5月5日のマーガレットステーション、ね、救急ライブ出演以来ということでですね、メールをいただきたいと。
まあ、そうね、やったらいいですよね。
やったら
ちょっとこうやってみたいって思う方、ね、
そう
やったらいいですよね、
うん、だから午前中の枠はね、多分ね、
いい、
5組ぐらいはね。
そうですね、
うん、
4組ぐらいですかね。
4組ぐらいかな。
はい、
うん、もう先着
やったらいいですよ ね、 ね、
また午後1時からはね、飛び入りでですね、よし、もう
だってそれはあれでしょ、うん、もう俺はやるぜっていう人は午前中出て、
うん、
午後出てもいいの。
あ、午後もまた、はい、飛び入りですからね。
あ、じゃあもうライブ三昧ですね。ライブ三昧、
はい、
ちょっと待って、だってもう申し込み多数だったら、うん、だって夜間の、うん、照明設備なんかある。夜間までやるつもりなの。
わかるわけにいかないよ ね、 ね、うん、
まあ、日が長い頃ですからね。
あ、そうだね、
大丈夫です、
うん、
はい、
うんうんうん、
でね、なんとですね、うん、これからかける曲なんです
。ああ、何何、
はい、
うん、
これがですね、
これからかける曲な、何だったっけ、
これがですね、
うん、これいつの
これね、2007年の5月6日って書いてますね。
6年前じゃん。
はい、
6年前の5月の6日ということは、やっぱマーガレットステーション。
マーガレットステーション。
ひょっとして、雨降ったんじゃない？
はい、土砂降りの中。
土砂降りの中で。
誰かさんがベースも弾いております。
あ、この時？
この時。
3弦のベースになったの？
一発切ってしまった時ですね。
あ、この時ですか？
この時です。チューニングをしてて、チューニングが合わねえなーって思って、 って弦をギュッギュッギュッギュッ巻いてたら、うん、パーンって聞いたんですよ。
だって普通さ、うん、普通さ、うん、ギターにしても何してもチューニングで切る人ってまずいないよね。
ギュッギュッギュッギュッ巻いてたんですよベースを。
そう
慣れてなくて、うんうん、どの音なのかなってやってたら、うん、パーンって切って、うん、ああベース3弦になっちゃったっていう。
じゃあこれ3弦で演奏しておられるんですか。
そうだからねやっぱりその頃から沖縄の三線が好きでねこの人はね。はい、まあまあこの人はですねこの人ってどの人なんですけど、小野田悟さんがですねベースを弾いてですね、サイモンさんが花本を弾いて、ルイ君がソロギターを弾いてくれてですね、まあ私がね、ギターとボーカルということで土砂降りナイトこんな曲を聴いてもらってこちらねマーガレットステーションでやりました土砂降りナイトで、出会いに花を。
花を飾りました花がきっと来るような気がして
あなたがきっと来るような気がして、あなたがきっと来るような気がして、
はい、ということでございましてですね、今日はですね本当に、ニール・セダカさんであったりとかですね、ポール・アンカさんじゃなくてキャロー・キングさんであったりとかですね、まあそんな中にですね突然土砂降りナイトがね、
懐かしいね、
懐かしいですよね、
6年も経つの、
経つんだね、
ねえ、懐かしい、
土砂降りナイトってね本当に2回しかやってないんじゃない、
うん、2回ぐらいかもしれないね、
ねえ、大正ルとマガレット、うん、だよね、うん、いや本当その日のために結成された
ね
え、ね、本当に、うん、土砂降りナイトが演奏すると大体雨がね止むんだけどね
止むんですか、
うん、止むんですよ、私あの土砂降りの夜っていうね、代表曲があるんですけども、それを歌うと大体雨が止むと、
もう、うん、土砂降りナイトっていうバンド名をつけたのは僕だっていうのは、
うん、あ
の
ちゃんとご
存知ですか、
うん、いやもう覚えてますよあのね、いやいやバンドでね、徳さん、徳さんの曲をそうとかさ言ってくれて、うん、バンドでやろうよ、
僕が言ったのかな、そう一番最初
言い出しペア小野田さんで、
そうかな、
うん、だから親父心をくすぐる人だなというふうに、
土砂降りナイトは、うん、そのナイトはこの騎士と書いてね、
騎士と書いてね、
漢字で騎士と書いてナイトと呼ばれて、
そうそうそう、
土砂降りナイト
でもこう、
ね、誰もチェスしないと思いますけど
うん、でもさあのこの土砂降りナイトってこのナイトの騎士とね漢字で騎士と書いて、まあ、ナイトと呼んでもらうんだけども、うん、この土砂降りってのは適当につけたわけでしょ、土砂降りの夜が、
だから土砂降りの夜から土砂降りを取ったわけです、
当時も徳さん土砂降りの夜歌いまくってありましたからね、
そうそう歌いまくってて
最近でこそねそんなにあれですけど、うん、当時はもうこれをこれでもかっていうぐらい歌ってありましたから、
まあ
まあまあまあ、これね なぜかというとね、うん、結構ねあの若い子なんかもね気に入ってくれてね、八山、うん、の駅前で、うん、あのやってるのね、俺がさそーっと見に行ったらやってるのがいたんだよね、
土砂降りの夜を歌ってたの、そうそうそう
誰だ誰だなんてね、まあまあ結構ねあのこうまあも気に入ってくれたりとかね、まあいいじゃないかね、いうことでですね、懐かしかったでしょ、
懐かしい
ね、まあまあ今日のねこのミュージックボックスの中でですね、この映像付きでですね投入されるのは唯一この曲と、
そうですね、
わあ、はい、大変なことになったぞ、
今年復活はあるんですかね、土砂降りナイト、
さあどうでしょうねさあどうでしょうね、
あのメールは、
はい、あメールをね、はい、いただきましたね、
はい、
はい、ブルブルブルブルってね、ブルブルメールいただきました、はい、こんばんは、ご苦労様です
読み人さんですね、
読み人知らさんです先ほどねあのほら、ね、失恋の数、はい、違う恋の数だけ失恋があったりとかですね、恋の数引く失恋の数イコール1ぐらいがねちょうどいいよね、その話をしてたよね、
はい、
その時にいただきました、失恋するたびに人間的に大きくなったように思います、
あ、
ね、この読み人しらさんの、あ、自分のこの
な
るほ ど,、ね、なるほど、うん、あの方もやっぱり失恋、
うん、今ママさんどういう顔で聞いてるのかな
笑っちゃいやんよ、若い頃の記憶はあまり定かではありません
ひょっとして妄想ですか
妄想失恋妄想失恋なるまで妄想恋愛をしなきゃいけないよ、ね、
うん、まあ、でも妄想ということはないと思うんですけれどもね、
いやいやいやいや、
やっぱり、
ね、本当に命短し恋せよ黄泉人知らずさん、はいありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
ということでですね、うん、サイモンのこの一曲に参りたいと思います。
はいはい、
実はまだ、その話は終わっていないんです。
まだ
終わってないんだよ。はい、まだ続くんです。はい、今日はもうね、普通の音楽番組です。
今日はもう DJ サイモンだから。
はい、なんとですね、
うん、
キャロル・キングさんはですね、
はいはい、
大学在学中にポール・サイモンからデモテープの作り方を教わった。
うん、おー。あ、なるほど。 そうなんだ。なるほど。
そうなんです。うん、はい、すみません。ちょっと今ね、操作の方に追われておりました。
はい。
ですね。なんとそれもね、聞いた時にびっくりしたんですけどね。うん、で、それで、デモテープの作り方を教わって、自分でデモテープを作って売り込んで、
うん、
まあ、デビューされたんですね。
なるほど、ね。
まあ、しかし、その時は売れなくて、うん。で、その後、さっきのロコモーションみたいなああいう活動もしておられて、うん、その後、70年代に入って爆発したと。
おほう。
そんな感じなんですね。
うん、
それでですね、うん、なんと私の好きな、方にメリサ・マンチェスターさんという方がいらっしゃるんですけれどもね。
メリサ。
なんとこの方も大学ではポール・サイモンに師事し、作曲を学ぶと。
うん、
なんとなんか、ポール・サイモンさんの名前がいっぱい出てくるんでね。
うん、
漢字のサイモンではないですよ。ポール・サイモンですよ。
はいはい。
なんかね、嬉しいですからね。うん、はい。メリサ・マンチェスターさんと言いますと、うん、日本ではあまり知られていないんですけれども、うん、この、リタ・クーリッジさんが日本で大ヒットを飛ばしたあなたしか見えない。
うん、
この曲は実はメリサ・マンチェスターさんの曲で、本国アメリカではメリサ・マンチェスターさんの方、あなたしか見えないがヒットしております。うん、リタ・クーリッジさんがカバーして日本で結構ヒットしたと思います。
うん、
はい。ということでね、それを聞いていただきます。
はい。
メリサ・マンチェスターさんで、あなたしか見えない。
あっという間にですね、1時間経とうと、ね、久しぶりに小野さん、うん、ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ、
ね、ありがとう。来週はですね、えっちゃんこと松崎悦子さんと秀蔵くんがね、はい、パーソナリティで、ミュージックボックスをお届けしたいと思います。雨の方もですね、少し小降りになってるな気がしますけどね。
土砂降りネットをかけたからですか。
ありがとうございます。ぜひで、風邪ひかないようにですね、気をつけてお帰りください。また私はですね、来週、再来週ですね、はい、お見にかかりたいと思います。さよなら。
さよなら。